お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今オーストラリアでは幼児教育への信頼が失われつつあります。最新の調査報告では幼児教育の現場が抱える多大な問題が浮き彫りとなっています。一部の専門家は幼児教育の営利化が質とアクセスの向上の妨げになっていると語ります。そんな中、価値を認めてもらうため奮闘している労働力もあります。一体オーストラリアの幼児教育や保育システムに何が起きているのでしょうか。幼児教育サービスを提供する営利事業者による虐待や放置の疑惑が報じられた翌日、緑の党の幼児教育担当スポークスマン、ステフ・ホジンス・メイ上院議員による先導のもと、ロイヤルコミッションの設立が呼びかけられました。この国の営利幼児教育については、長い間、警鐘が鳴らされていました。ホジンス・メイ上院議員でした。しかし、アンソニー・アルバニージー首相はこの見解に反論しています。テレビで放送された内容が間違えていることを示すためにロイヤルコミッションは必要ありません。アルバニージー首相でした。その10日後、アン・アリー幼児教育相は連邦政府は対応の強化を検討すると述べました。私たちは幼児教育補助金システムの信頼を脅かす悪質な提供者に対して取り締まりを強化する方針を検討します。国民が民間の幼児教育施設の質の低下に直面する中、ビクトリア・マック氏をはじめとする幼児教育の専門家は今の状況に驚かないと話します。現場を訪れた際、こんなセンターがどうやって基準を満たせたの?と思うことがありました。時には優れているという評価を受けていることもあるのです。それが私がコンサルタントの立場から退いた理由です。非常に落胆させられました。私には見えているものがなぜ見えないのと思ったのです。マック氏でした。一体、オーストラリアの幼児教育、そして保育システムに何が起こったのでしょうか。この問題には、政策、労働力、教育、そして規制上の課題が複雑に絡み合っています。現状を理解するには、オーストラリアの幼児教育がどのように提供され、資金提供されているのかを知ることが鍵となります。オーストラリアの幼児教育や保育は、昔から営利事業として提供されていたわけではありませんでした。70年代に初めて幼児教育が導入された際には、連邦政府の資金提供により成り立っていて、非営利の団体に直接補助金が提供されていました。また、スタッフの資格水準が規制されていました。政府は幼児教育を公共の利益として位置づけ、資金提供を行ってきたのです。シドニー大学政治経済学部のエリザベス・ヒル教授は、政府による幼児教育への補助金制度が与えた影響についてこう説明します。幼児教育の補助金はサービスを利用する家庭が利用したい団体を登録することで団体側に支給されます。ヒル教授です。しかしその後、女性の就職率の増加に伴い、90年代には連邦政府に対し提供の範囲を拡大するよう圧力がかかりました。すると補助金の対象に営利事業者も含まれることとなり、制度を取り巻く環境が大きく変わったのです。ヒル教授でした。この変化により、営利または非営利の幼児教育施設を開設する民間の投資家が増加しました。現状では政府の資金援助を受けつつ、運営、雇用、そしてロケーションの規制なしに施設を開設できるため、商業用の不動産投資家の間でますます人気を集めているのです。国内の幼児教育のアドボカシーを行う非営利団体 アーリーチャイルドフットオーストラリアの CEO サマンサ・ペイジ氏は、幼児教育施設が営利サービスとして運営されることの問題点を次のように説明します。今国内には幼児教育の砂漠がある状態です。子どもの数が少なすぎる、または事業者が開園しないエリアがあることで、利用可能なサービスがない地域が存在するのです。特に郊外や地方では問題となっています。一方で過剰供給の問題もあります。一つのエリアにサービスが集中してしまうと、スタッフや幼児の取り合いが起きます。空いているサービスは維持が困難となり、一般的に質が低くなる傾向にあります。ペイジ氏でした。幼児教育の質を規制するガイドラインは、ナショナルクオリティフレームワークという国の枠組みに基づいて構築されていて、州レベルではこのガイドラインに基づき、オーストラリア児童教育及び保育品質局に属する規制当局が取り締まりを行います。また同局は最新の調査を通じて、危険な運営を行う営利事業者への措置を講じ、国内の幼児教育サービスの 91% が国家品質基準を満たすよう活動しています。一方で2024年の政府の生産性委員会では、このような規制当局は幼児教育全体と同じようにリソース不足に悩んでいることが指摘されています。また幼児教育に関する仕事は国内で最も賃金が低い業種の一つで、昔から過小評価されてきたという面もあります。ヒル教授はこの理由に、女性の従事者が占める割合が非常に高いことを挙げています。幼児教育が女性の仕事として定着してきたことが、歴史的な過小評価につながったのです。社会が抱くイメージにはたくさんの変化が起きたものの、まだ給与に反映されていないところがあるのです。ヒル教授でした。これらの教育者たちへの不当な扱いは、学生たちがエントリーレベル以上の資格を目指さない原因となっています。幼児教育の専門家であるビクトリア・マック氏は、幼児教育は最後の手段と見られていると話します。私は以前 TAFE で働いていたのですが、子供が得意で数学や科学が得意じゃないなら大学には進めないから、保育の仕事をするべきだと話す学生もいました。一部の若い女の子たちは他に選択肢がないと思い、幼児教育や夜間の保育の道を選んでいるようです。私も以前は幼児の教育を担っていましたが、他の様々なことをする機会だってありました。海外のインターナショナルスクールで幼児教育に従事していたこともあります。マック氏でした。連邦選挙が近づく中、国内の幼児教育及び保育を取り巻く環境に対応を求める声が強まっています。アルバニージー政権は、悪質な事業者に対する措置を講じ、各州政府の規制機関と協議しながら保育政策を改善する方針を示しています。アーリーチャイルドフットオーストラリアのペイジ CEO は、今こそ幼児教育と保育の大切さを見直すべきだと話します。
The profession itself is, you know, really very strong. We have a code of ethics.
この職業は非常に強力です。私たちは倫理規範、教育基準、そして国家品質基準を遵守しています。幼児教育に従事する指導者や教師は強く前向きなプライドを持っています。私たちは国全体にそんな姿を見てもらいたいのです。そしてこの分野で働く人々は指導者であり教育者であることをしっかりと認めてもらいたいと思います。ペイジ CEO でした。以上、SBS ニュース、タルーラ・ブラージルのリポートを、SBS 日本語放送の尾道ケイトがお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。